恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。創世記第49章8節から。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵の同じの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子。我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように、彼はうずくまり、身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなげ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。その目はブドウ酒によって曇り、その葉は乳によって白い。今朝はこの不思議な謎のような創世記第49章から、ついに来られる方という題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。皆さんと80回にわたりずっと学んできました創世記、来週で最終回になります。いよいよ先週もそうでしたが、ヤコブの死の時がやってきました。そこで彼は子供たちを呼び寄せて、一人一人に別れの言葉というよりは、それぞれの未来を予告する予言の言葉を語ります。一節、ヤコブはその子らを呼び寄せて言った。集まりなさい、私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう、と言って始まるのです。この人間の最後の言葉というような本がですね、よく出されています。私もいくつか持っているんですが、身近にあった文庫本で臨終の言葉というですね、本をこうパラパラとこうめくりながら、心に留まったものをいくつか書き出してみました。夏目漱石。ああ苦しい、ああ苦しい、今死んじゃ困る、今死んじゃ困る。国木田ドッポ。彼は若き日に洗礼を受けていたんですが、しかしこの死のとこでは非常に疑いの中にありまして、上村正久牧師が祈るように勧めた時、最後の言葉、どうしても祈れぬ。やはり文学者の正宗白鳥、最後の言葉、アーメン。いいですね、最後の言葉がアーメン。西条八十、どうも長いことありがとう。おさらぎ二郎、みんな親切にしてくれてありがとう。皆さんの幸福を祈ります。いいですね。私たちもできれば最後に、後に残す人々の心に、ほのぼのとした思い出を与えるような、そんな言葉を残したいものですが、いつも言ってますように、痛がりの私は、その点すこぶる心配なのです。何を最後の言葉に言うかな。もしかしたらいい言葉を準備してテープに取っといて、それを押しちゃおうかなと思うんですけど、ヤコブは死の最後の時まで、この明瞭な意識を持っていたようです。彼はその長い生涯を振り返って、その生涯の中で一番悲しかったことは何か。それは、彼が最も愛した妻、ラケルが死んだことだというのです。その前のページの48章の7節、これももうヤコブの死の間近な言葉なんですが、私のことを言えば、私がパダンから帰ってきたとき、その途上カナンの地で悲しいことにラケルが死んだ。 そこからエフラテに行くにはなお道のりがあったが、私はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道のその場所に彼女を葬った。ラケルが死んでからもう何十年も経っているんですが、しかし彼は一生涯を思い出して一番悲しかったことは、ラケルが死んだこと、悲しいことにと、それを思い出すとまだ傷が癒えていないことがわかります。こういうこともありますので、関白宣言ではありませんけれども、私はこのことだけを家内に命令しております。私より先に行ったら許さんとですね。まあこれだけはどうなるのかわからないんですが、さて49章の子供たちへの予言の言葉ですが、これはまた一人一人への祝福の言葉でもありました。49章の28節を見てください。これらすべてはイスラエルの部族で12であった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼は彼らを祝福したとき、各々にふさわしい祝福を与えたのであった。この49章の子供たちへの祝福の言葉。そしてそれはまた同時に予言でもあったわけですが、その一人一人の言葉を詳しく取り上げる時間はありません。今朝はその中でも今お読みしました8節から12節のユダへの予言にだけ注目させていただきます。実は22節から後にヨセフへの祝福、また予言も非常に素晴らしい内容なのですが、しかしそれにもましてユダへの予言がひときわ輝いています。ユダよ、兄弟たちはあなたを称え、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。実節、王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ユダの子孫の中から王様が登場する。すべての者たちがその者の前にひれ伏す。百獣の王ライオンのように、ユダはライオン獅子だというのです。そしてこの予言の通りに、ユダの子孫からダビデ王様が、そしてソロモン王様が、そして国がソロモン王様の後に北と南に分裂するのですけれども、南ユダはそれ以降もずっと栄えるのです。実節の後半、ついにはシロが来て国々の民は彼に従う。ついにはシロが来て国々の民は彼に従う。このシロとは一体どういう意味なんでしょうか。実はこのシロがどういう意味なのか、未だに分かっていない言葉なんです。と思うかもしれませんが、科学でも未知の分野がたくさん残っているように、いや、未知の分野はさらに広がっていくように、聖書にもまだ意味不明の言葉があちらこちらにまだ残っているのです。私なんかは天国用としてですね、この取っておいてある疑問をいっぱい持ってあります。なあち、これは天国でわかる。天国へ行ったらこれを聞こう、これを聞こうとですね、たくさん、いや、それがますます増えるような感じもするんですが、わからないことを聖書の中にいくつもあります。そして、この白もそれでして、様々な説があるんです。神の宮があった場所が白と言われてましたので、それとの関わりがあるんではないのかとか、いろんなことを言われます。しかし、どれが正しい解釈なのか、わからないのです。しかし、この前後からまた聖書全体から考えて、この意味不明の白というついにやってくるこの方は、ユダの氏族、またユダの子孫、そしてダビデの子孫からやってくる救い主メシア、イエス・キリストを指さしている予言であることは確かです。すなわちついにはキリストが来て、国々の民は彼に従うと読み替えても間違いではないと言われています。実は聖書はその全体が、このついには来たるべき白、キリストを指さしている本なのです。私たちのために来てくださるこの王様、 この誠の王がいらっしゃるとき、くりぐりに全世界に本当の豊かさ、本当の平和がやってくる、もたらされるというのです。この平和の君なる王様が来られるとき、真の平和が世界にやってくるというのです。そこに2箇所の4章の3節の御言葉の一部を書き出しておきました5番のところです。預言者ミカはこう預言しました。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いぬことを習わない。素晴らしいですね。平和の予言です。剣を、農機具の隙に、槍を鎌に打ち直して、もう国は国に向かって剣を上げない。二度と戦いぬことを習わない平和な時代です。ニューヨークにある国連本部の前には、この御言葉、ミカ4章3節の御言葉をもとにした、この記念のオブジェって言いますか、この彫刻がですね、建てられているわけです。なじ、剣を隙に、槍を鎌に打ち直す、そのことが国連のですね、の、なんて言いますか、目標、夢、願いでもあるわけです。全世界が願っている本当の平和が、そのお方が来るときに訪れるというのです。聖書全体が、この来たるべき白、イエス・キリストを指さしている本です。最初の人間、アダムとエヴァが罪を犯したときすぐに、救い主の予言は、創世記の3章で与えられました。一人の女から生まれる子供が、サタンの頭を踏み砕くというですね、最初の予言が与えられました。イスラエルの父、アブラハムが神様によって選ばれて、そして約束しました。アブラハムから生まれる一人の子孫によって、一人のお方によって、全世界が祝福を受ける。その子供、イサクにも、そしてずっと学んできましたヤコブにも、その約束が与えられ、この後にやってくるモーセ、イスラエルをエジプトから引き出すモーセにも、神様は約束をして、あなたのような預言者、モーセのような預言者を私は起こすとですね、イエス・キリストの預言をなさるのです。その後に出てくるダビデ王様にも、あなたの王座は固く立てられて永遠にまで続き、一人の王があなたの子供から登場する。イエス様がお生まれになる、それよりも700年も前に、イザヤという預言者はさらに詳しく、そのお方は一人のまだ結婚をしていない男を知らない女性から誕生する。そのお方はどんな生き方をし、どんな死に方をし、その死は何のための死であるかを予告するのです。同じ時代の預言者ミカは、そのお方が一体どこでお生まれになるかを予言します。それはベツレヘムエフラテだ。ベツレヘムで生まれる。また、ダニエルという預言者は驚くべきことに、そのお方はいつ来られるのか、そのお方が来るのは一体いつなのか、そのお方はいつ来られていつ殺されるのか、今日の一般の教会学校ではその預言を、ある方は計算機を出して計算をしてですね、一緒に学んだところですけど、本当にですね、イエス様がいつ来られて何年の何月何日に来られて殺されるかっていう予言がダニエル書にはあるのです。驚くべき正確さの予言です。聖書はそのように、ついに来たるべき救い主イエス・キリストをずっと指さしている本なのです。十字架にかけられ、三日目によみがえられたイエス・キリストは、二人の弟子に向かって近づいてきて、そしてこの弟子に伴いながら教えをされました。ルカによる福音書の24章の御言葉なのですが、ルカ24章の25節からちょっと読んでみます。二人の弟子はイエス様が死んでしまったので本当に落ち込んでがっくりきているのです。するとイエスは言われた。 ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。イエス様はこのお弟子さんに、モーセから始めて、すなわち創世記から始めてです。聖書全体の中で、実は私について、それも十字架で殺され、死なねばならないという、それをずっと解き明かされたというのです。先週の木曜日の夜、聖書学校で、この箇所をご一緒に学んだんですが、一人の兄弟が、その時の、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた、そのイエス様の言葉がそのまんまここに残ってたらいいのにとですね、ふっとつぶやかれました。私はその時すぐにそれに返して、だから、その話を、牧師が、日曜日の朝、礼拝で、創世記を紐解きながら、解いてるんですよ、と答えたんですけど、後でよく考えてみると、牧師が語らなくても、実は、この話こそ、四つの福音書が書かれた、その内容なわけです。イエス様が聖書全体の中でご自分についてある事柄を弟子たちに説きましたので、それを聞いた人たちが、福音書を書いていったわけです。特にマタイの福音書は、旧約聖書全体がこのイエス様のことを予言していた、確かに予言通りのお方なのだということを強調して書いている本なのです。さてイエス様は、ヨハネによる福音書の5章39節、40節でそこに書き出しましたが、こうおっしゃいました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が、私について証言しているのです。それなのに、あなた方は命を得るために、私のもとに来ようとはしません。ユダヤ人は聖書。それは旧約聖書を指すんですが、この旧約聖書を本当に愛しています。ユダヤの小学生は学校に聖書を持って行って、聖書が教科書で、本当に驚くべき、調子でですね、聖書を読み覚えているんですね。まあ驚くほどです。彼らは知っているんです。この聖書の中に永遠の命があるということを彼らは知っているんです。この永遠の命っていうのはただずっと死なない命っていうだけじゃなくて、すべての良きものが込められている、その豊かな内容を持った言葉なんですが、この聖書の中にそれがあるとですね、知って、聖書を愛して読んで、まあ覚えているわけです。しかし、イエス様は言うのです。この聖書は、聖書の中に永遠の命があるんじゃなくて、その永遠の命はイエス・キリストにありますよ。イエス・キリストのもとへ行きなさいと、永遠の命を持っておられるイエス・キリストを指さしている本だというのです。ですから、どれだけ聖書を読んで学んで暗唱して研究して学者になっても、イエス・キリストのもとへ行かなければ聖書は何の意味もないのです。お医者さんに行って処方箋を書いてもらいます。例えば大学病院に行くと診断が出て、じゃあ薬を出しておきますって言ってですね、薬の、なんて言いますか、処方箋が、渡されて、それを会計のところに持っていくと、薬局の方にそれが回って、そして待っていると、課題は約30分くらい待たされるんですが、お薬をもらって帰るわけです。もし、その処方箋をですね、見て、なるほど、私のこの病気には、この薬とこの薬を飲めばいいんだな。わかったわかった。それで帰っても何ともならないんです。お、この処方箋、これでいいのかって言って処方箋を飲んだら、そんなことを誰もしません。薬局に行って、薬を出していただいて、その薬を飲んで初めて病気の治療になるわけです。聖書は、まさに私たちの心と人生に光を当てて、私たちがどのような状態にいるのかを明らかにします。そして、 聖書が私たちに突きつける、私たちに見せてくれる処方箋はこうです。あなたは罪のために絶望的な状態です。どんな善行も、どんな修行も、どんな努力も、どんな宗教も効果がありません。唯一の可能性は救い主イエス・キリストのもとへ行くのみです。これが聖書が私たちに与えてくれる処方箋なのです。私は今からちょうど36年前の今日、10月5日にイエス・キリストのもとへ行きました。今日が私の第二の誕生日なのです。それであったか、昨日からですね、ご婦人たちが教会に次々とケーキを持って入ってくるんで、すごいな、翌日の私の誕生日、全然違いまして、今日の午後の教会フェスティバルのためのものなんですが、私はそう勝手に思って喜んでいるんですが、本当にですね、イエス・キリストのもとへ行って、イエス・キリストを心の中にお迎えしたのです。単純に、イエス・キリストを救い主と信じて、その瞬間私はクリスチャンになって、罪の許しをいただいて、神の子供とされて、永遠の命をいただいたのです。第二の誕生日となったのです。私も、この方を私の人生の王様、主人としてお迎えして、そのお方の前にひれ伏すものになったのです。今日皆さんに一冊の絵本をですね、紹介しようと思って準備しました。田中直美先生からお借りして、拡大したんですけども、ちょっと小さいものですから見えない方々いると思いますけど、ぜひ許してください。後で、手に取ってご覧になれればと思います。大きな木というとても有名な、ね、絵本です。元の題はですね、The Giving Tree、与える木というですね、絵本です。そしてこの絵本はですね、子供のための絵本だけじゃなくて、3歳から老人までの絵本とありますので、ぜひ皆さんご覧ください。見えにくいことを許してくださいね。大きな木。昔、リンゴの木があって、かわいいちびっこと仲良し。毎日ちびっこはやってきて、木の葉を集め、冠こしらえて森の王様気取り。ちびっこは木の幹によじ登り、枝にぶら下がり、リンゴを食べる。うちのリンゴ食べないでください。木とちびっこはかくれんぼ。遊び疲れて木陰でお昼寝。ちびっこは木が大好き。そう、とても大好き。ここにハートがあって、太郎と木とですね、書いてあるんです。刻んであるんです。だから、木も嬉しかった。けれども、時は流れてゆく。ちびっこは少し大人になり、上にもう一つハートができて、太郎と花子、二人並んでます。木は大抵一人ぼっち。ところがある日、その子がひょっこり来たので、木は言った。さあ、坊や、私の幹にお登りよ。私の枝にぶら下がり、リンゴを食べ、木陰で遊び、楽しく過ごしてお行きよ、坊や。するとその子は、僕はもう大きいんだよ。木登りなんておかしくて、買い物がしてみたい。だからお金が欲しいんだ。お小遣いをくれるかい？木は言った。困ったね。私にお金はないのだよ。あるのは葉っぱとリンゴだけ。それじゃあ坊や、私のリンゴをもぎ取って、町で売ったらどうだろう。そうすればお金もできて楽しくやれるよ。そこでその子は木によじ登り、リンゴをもぎ取り、みんな持って行ってしまった。木はそれで嬉しかった。だがそれからその子は長い間来なかった。木は悲しかった。ところがある日その子がひょっこり戻ってきたので、嬉しさいっぱい、体を震わせ、木は言った。 さあ坊や、私の幹にお登りよ。私の枝にぶら下がり、楽しく過ごしておゆきよ坊や。木登りしている暇はない。大人になったその子は言った。暖かな家が欲しい、お嫁さんが欲しい、子供が欲しい。だから家がいる。僕に家をくれるかい。木が言った。私には家はないのだよ。この森が私の家だから。だけど私の枝を切り、家を建てることはできるはず。それで楽しくやれるでしょ。そこで男は枝を切り払い、自分の家を建てるためみんな持って行ってしまった。木はそれで嬉しかった。だが男はまた長い間来なかった。そして男がひょっこり戻ってくると、木は嬉しくて物も言えないほどだった。さあ坊や、木はささやいた。さあここでお遊びよ、男は言った。年は取るし、悲しいことばかりで今さら遊ぶ気持ちになれないよ。船に乗ってここから離れ、どこか遠くへ行きたい。お前船をくれるかい。木は言った。私の幹を切り倒し、船をお作り、それで遠くに行けるでしょう。そして楽しくやっておくれ。そこで男は木の幹を切り倒し、船を作って行ってしまった。木はそれで嬉しかった。だけどそれは本当かな？長い年月が過ぎ去って、男がまた帰ってきた。木は言った、すまないね、坊や。私には何にもない。あげるものは何にもない。リンゴもないし。わしの歯は弱くなって、とてもリンゴはかじれんよ。ぶら下がって遊ぶ枝もないしね。年寄りだから枝にぶら下がるなんて無理なことだよ。幹もないから登れないしね。とても疲れて木登りなんて。木はふっとため息ついて、すまないね。何かあげられたらいいんだが、私には何にもない。今の私はただの古ぼけた切り株だから。今やよぼよぼのその男は、わしは今大して欲しいものはない。座って休む静かな場所がありさえすれば、わしはもう疲れ果てた。ああ、それなら、と木は精一杯背筋を伸ばし、この古ぼけた切り株が腰掛けて休むのに一番いい。さあ、坊や、腰掛けてお休みなさい。男はそれに従った。木はそれで嬉しかった。終わり。そういうお話なんですね。こういう絵本のお話は、あんまり注釈、解釈つけちゃうと面白くないんですけど、The giving tree、与える木。与えて、与え尽くして、そしてそれを喜ぶ。私にはこの木がイエス様に見えてしまうのです。イエス様はまさに、私たちに与え尽くして、最後の血の一滴までも、与え尽くして、それで喜ばれるお方だったのです。イエス様が十字架につけられたとき、その頭の上には、罪状書きといって、その犯した罪が書かれていました。何と書かれていましたか？ピラト総督は、ユダヤ人の王、ナザレ人イエスと、そこに書き込んだのです。そしてそこにいる誰でもが読めるように、ヘブライ語とラテン語とギリシャ語で、丁寧にもう三国語で書かれていたというのです。それを見た、イエス様を妬み憎んだ、イエス様を十字架につけようとして働いたユダヤの祭司長たちは、ピラトに願います。ユダヤ人の王と書かないでください。ユダヤ人の王と自称していたと書き直してください。しかしピラトは、頑として頭を横に振って、私が書いたことは、私が書いたのです。まさに、王様、イエス・キリスト。不思議な王様です。人間として最も惨めな、最も恥ずかしい姿。十字架に裸にされて、手と足を釘付けにされて血まみれになりながら、人々のあざけり、ののしりの中で、まさに無様な姿です。しかし、この姿こそ、本当の王様の姿だったのです。他の多くの王たちは、与えるのではなくして奪います。その地位を利用して自分を富ませるのです。ユダから出たダビデ王がそうでした。 さらにはその次に出てきたソロモン王は、もっと貪欲に自らを富ませ、神から重税、税金をガッポガッポと取ったために、ついに国が分裂してしまうのです。しかし、ついに来られたシロ、ユダヤの王ナザレ人イエスは、その持てるすべてをあなたに私に与え尽くしてくださる王だったのです。ご自分は罪人として十字架に殺され、私たちには許しを与えてくれました。ご自分は死を受け入れて私たちには永遠の命を差し出しました。ご自分は呪われた者として父なる神様から捨てられながら、私たちには神の子の特権を与えになりました。ご自分は父なる神様との関係を断ち切られて、私たちには神との平和、和解を差し出してくださったのです。このお方を、私たちが信じるとき、このお方を私たちが自分の王として、国として与えられるのです。国に良い王様がおれば、国民に豊かな平和がやってくるように、私たちの心の中に本当に良い王様をお迎えするとき、心に平和が、喜びが、希望が、静けさが豊かな人生が訪れるのです。聖書はその王様こそ、ついに来たるべき白、イエス・キリストだと指さしているのです。問題は、あなたの心にこのお方がついに来られたかどうかです。あなたの人生にこのお方がついに入って来られたかどうかです。まだ、このイエス・キリストを私の王として受け入れてない方は、ぜひ今日、イエス様、どうぞ私の人生に私の心に入ってください。あなたのような王こそ私が本当に待っていた誠の王なのです。どうぞ私の心に入って私のうちにあなたの平和を、喜びを、豊かさを、許しを、愛を、希望をお与えくださいと今日共に祈りたいのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。